ある方が10年というその年を一つ区切って、そしてタラパン伝道運動もあと10年というこの中で大きく変化していくかもしれないと、そのようにおっしゃっていました。今リュウ牧師がメッセージを伝えてくださっていますけれども、70歳になられていらっしゃって、あと10年後には80歳になられるそうです。もちろん健康が支えられて、もっとメッセージを長く続けることもできるかもしれませんけれども、やはり肉体にはさまざまな限界がありますから、リュウ牧師のメッセージを聞ける時間も限られているかもしれません。で、最近私もパスポートの更新ということがあって、10年の新しくパスポートを更新しなければならなくなりました。で、今まで20年韓国と日本を行ったり来たりしていますから、パスポートの更新を途中一度したことになりますけれども、最初の1998年という年から10年間はこのタラパン伝道運動のメッセージを聞くその訓練の中に入りました。で、10年間メッセージを集中して聞く機会を神様が与えてくださり、10年後2008年というその年に日本巡回伝道キャンプがチクチョントンブ教会から始まりまして、で、韓国では韓国日本人教会が作られて、そこでこのように共に集まって日本語での礼拝が始まり、インターネットでその礼拝を流すようになりました。で、2008年から訓練の中に入りながら、また現場の中に、日本の現場の中に入っていくという、そのような時刻表が来ました。で、それから10年経って2018年を迎えましたけれども、先週娘が韓国日本人教会の礼拝のメッセージの中で、20年前の私たちの家庭は完全に崩壊していて、本当に危機的な状況であったということを明かししていました。あのまま私たちがイエス様がキリスト、この福音に出会わなかったならば、もう離婚して、で、3人の子供たちは今頃このようになっていたかもしれないと、まあ、娘なりに自分はこうなっていて、妹や弟は今頃こうなっていただろうというようなことを予想して、そこで話をしていましたけれども、本当にまあそうなっていたかもしれません。ということは、20年前に神様がイエスはキリスト、すべての問題の解決者という、このタラパン伝道運動に出会うそのような機会を与えてくださったことを、本当に心から感謝をしています。人生にはいろいろなターニングポイントがありますけれども、どのような学校に入ったのか、またどのような会社、仕事に就いたのか、またどのような伴侶者と出会って結婚したのか、それらのことは自分の人生を振り返ったときに本当に大きなターニングポイント、転機となるような出来事です。またそれだけではなく、霊的なターニングポイントというようなものがあります。例えば聖書をいただいた、その聖書を私は読んだか、それとも読まないかったかということも、大きなその後の生涯に違いをもたらしますし、ある時教会に来るように誘われた、その誘われたけれども断ったのか、それとも誘いに応じて教会に行ったのかということも、大きな霊的なポイントになりますし、またある日イエス様がキリストというこの福音を聞いた、この福音を信じたか信じてないか、このタラパン伝道運動は異端だということを聞いたために、この福音を聞くことをやめることにしたのか、それとも異端だということを、例えば知っていたとしても本当にそれが異端なのかどうか、自分でベレアの人のようにです、聖書の御言葉を調べてみて、人の噂とかインターネットでの評判とか、そういうこととは関係なく、自分の目でマタイの福音書の16章の16節を読んでみて、あなたは生ける神の御子キリストです、このシモン・ペテロの信仰告白がタラパン伝道運動の中心メッセージですから、シモン・ペテロ、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたのは天にいます私の父です、イエス様がキリストであるというこの奥義がはっきりと私に掲示されたとするならば、それは神様の恵みでしかありませんから、 人々はそのように異端だとかいろんな悪い評判を言ったとしても、あ、これは聖書的なんだと、使徒の働きの一章から始まる伝道運動、聖書的な伝道運動をやりましょうと、マルコの部屋に集まってこの契約を握って祈っていた人たち120人の人たちが聖霊に満たされて福音が全世界に広がっていったとするならば、使徒の働きの一章のようなマルコの部屋、韓国語で言えばタラパン、そこで集まっている人たちが聖霊に満たされて伝道運動が始まる、御言葉運動が始まる、これこそ聖書的な伝道の仕方だということに目が開かれれば、あ、本当に神様の恵みによって私は今導かれてきたということに確信が与えられます。20年前私はこのタラパン伝道運動に出会った時に心の中で自分で決断したことがありました。それは自分のそれまで所属していた教団、日本の教団が教理とか神学を持って建てられた 教団でした。ウェスレアン、アルメニアン神学に立つための教団というような、そのような目的で、教団が建てられたので、あ、この教団は教理と神学が中心なんだと、清めというその成果が中心なんだ、福音が中心ではないということに最初に目が開かれたので、教団を変えることが私の使命ではなくて、その教団から出て行って福音が中心となるような、そういうイエス様の体なる教会を作ることが私の使命だと、そのように思いました。それで神様が3年前にこのところに導いてくださって、真珠キリスト教会が建てられましたけれども、本当に神様が願っておられる教理とか神学ではなくて、イエス様がキリスト、これが福音ですから、福音が中心となるようなイエス様の体なる教会、その教会が建てられなければならない。そしてその教会を通して日本福音化が神様の働きによってなされていかなければならないと、まあ、そのように思わされて、自分の中で、あ、本当に主が共におられてご自分の働きをしてくださる、そのような教会がこの地域を通して働いていくということを祈っていますし、また皆さんもそのような祈りの中で今日共に集まって礼拝を捧げる一人一人ですから、神様がインマネル、私と共にいてくださって、私を通してキリストの交渉外の働きがなされていく、そのような信仰を持ってこれからの10年ですね、10年という期間はすごく遠くもなく短くもなく、すごくいい期間だと思うんです。これから10年の未来の皆さん自身がどのようなところにいなければいけないのか、その10年後の自分のいる場所は今日で決まって、今日で決まるんですね。今日私が、皆さんがどのようにして歩んでいくのかという、その歩みの延長線上に10年後がありますから、今日御霊によって導かれるならば、今日御霊によって歩むならば、その10年後の歩みが、神が私と共にいてくださって10年間現場で神様が私を通してこのように働いてくださったという証が出る、その10年後になります。ですから今日という日がものすごく重要な一日です。今日違う歩みをすれば違う方向に向かっての10年後になりますから、その時には別のところにいるようなことになってしまいます。ですから10年後だけを夢見てですね、こうなればいいというビジョンを 見るのではなくて、今日の延長線上に10年後の私がいる、10年後の私の家庭がある、10年後に私のビジョン、使命があるという、その10年後の自分を見て、そして今日があります。それが今日の御言葉の御霊のために巻くものです。今日から10年間御霊のために巻いていったらどんなことが起こるのかということです。一番わかりやすいのは、御霊のために巻くものって言われてもピンとこないかもしれませんから、一番わかりやすいのはその反対の言葉ですから、肉のために巻くものです。 肉のために巻くものというのはどういうものをこう巻くのでしょうか。それはまず私のためということです。すべてが私のためのその生き方、人生、これが創世記の3章から始まりました。この善悪の知識の木の実を取って食べるならば、あなたの目が開いて神のようになれますというその言葉を蛇、古い蛇、サタン、悪魔から聞いて、最初のアダムと人間であるアダムとエバは見るととても美味しそうだったので、それを取って食べたとあります。そして神のようになりたいと思ったのですけれども、実は悪魔のようになってしまいました。それが人間が呪いを受けてしまったということです。創世記の3章の17節、この地はあなたのために呪われてしまったと。神様は素晴らしい世界を人間のために作ってくださって、そして祝福されて、埋めよ増えよ、地を満たせ、この地を支配せよと、素晴らしい人間に対するご計画を持っていたんですけれども、しかし人間は神様から離れてしまって、すべての人は私のために生きるというその人生が始まりました。で、それがただ私のためというだけであるならば、そんなに問題はないと思うんです。ところが何が問題なのかというと、この私というものには目に見えない主人がいて、そしてその主人の正体が私を騙した、神様から引き離した悪魔であったということです。あなた方の父である悪魔とイエス様が正確におっしゃったように、自分はわからないんです。自分はこの世に生まれてきて悪魔の存在もわかりませんし、自分の主人となっているということも全くわからないで、私がこの世の中でこんな夢を実現したい、私はこんな計画をこの世で成し遂げたいと、いかにも私が中心にこの世界で生きているように自分では意識しているんです。ところが自分でも知らない悪魔が私の主人となって、私の人生をこの世の中に流れるようにと、そのように導いている、恐ろしい状態に全ての人間は最初の時点で置かれてしまっています。だからこの呪いという言葉の意味がわからなければなりません。これは全ての祝福が失われてしまって、どんなに一生懸命真面目に生きていたとしても、ある日問題がやってくる、ある日不幸と思うような、どうしてこんなに私は苦しまなければならないのかと思うような出来事が波のように押し寄せてくることを呪いというわけです。で、問題が起こると人は神様助けてくださいと神様に助けを求めます。そして神様に助けを求めて礼拝を捧げたつもりなんですけども、自分で一生懸命汗を流して働いたその農作物、収穫物を神様ありがとうございますと神様の前に捧げたんですけれども、その礼拝が受け入れていただけない、それが宗教です。カインの礼拝ですね。人間は自分は神様に対して一生懸命しているという思いで頑張っているんですけれども、しかし呪われたものと、どんなに私たちが真面目で働いていても、それではこの呪いは止まりません。肉のために巻くものというのは私のためにと一生懸命やってるんですけれども、実はこの世の支配者である悪魔のために生きているという、そのような霊的な状態です。そして偶像礼拝をしながら悪魔を礼拝して悪霊と交わっています。そして創世記の6章を見ると、この世の物質とか 快楽中心になります。神様から離れた人間はこの世で豊かになりたいと当然思います。たくさんのお金を儲けて、そして行きたいところに行っておいしいものを食べて自分のしたい楽しみをしてと、世の中見ればみんなこのように生きています。お金が私を幸せにしてくれる、お金さえあれば全ての問題は解決する。しかしこの行き着くところは堕落と災いでしかありません。ノアの時代にこのように生きていた人たちは皆堕落してしまったと神様がおっしゃっています。もうこの人たちは生きていても仕方がないから、私は洪水でこの世界を滅ぼそうと神様がそのように決めました。今の世界だったとしても同じですね。このような日本を、この物質快楽中心、宗教中心で生きている日本人を見たときに、あ、この世界は罪に満ちている、もうこの世界は滅ぼしてしまおうとしても何ら不思議ではないような状態です。しかしその中で神様はノアとまたその家族を救い出しました。なぜでしょうか。ノアが信仰があったからですね。神様の声を聞いてこの堕落と災いの中から救い出されるための箱舟を作りなさいと。今でもそうです。今でもこの時代に私たちは生きていますけれども、しかし神様の声を聞いて今この堕落とまた災いの地帯を食い止めるこの御言葉運動、福音運動をしなさいと神様が私たちに聖書を通して呼びかけておられます。そうでないとこの呪いと災いが止まらないからです。そして肉のためにまくものは創世記の11章、この世での成功と私の名をあげようという名声を求めます。天に高く塔を建てて二度と神様に洪水によって滅ぼされないようにしようと。今でも世の中の人々は神様から離れて心の中には神に対する敵対心を持って生きていますから、それが分かるのはイエス様を信じた後です。信じてないその人の心の中に私は神様に敵対しているというような思いは全く自覚できないと思います。しかしイエス様を信じて過去の私の心の中を見ると、確かに私の心の中には神様を敵対する思いがあったということに気がつくようになります。それは心の中が完全にバベルのようにですね、混乱している状態、闇混沌、虚しさ、そしてやがて一瞬のうちにそのバベルの塔が崩れたように、一瞬のうちに人生、自分が積み上げてきた人生というものが一瞬のうちに崩れる瞬間が訪れます。これがバベルの塔の問題です。ですから肉のためにどんなに一生懸命撒いたとしても何がその結果収穫できるのでしょうか。それはただ一つしかありません。滅びであるということです。これが肉のために撒いたものの原則ですから、法則ですから、必ずこうなるということです。自分は撒いたものを刈り取らなければならない、これは法則なんですね、原則なんです。種を撒いたのにその種と違った実を実らせるということは絶対にありえないことです。ですから私も10年、20年、30年と今まで自分が未信者だった時に、あるいはクリスチャンとなって立法主義的な信仰生活をしていた時に撒いた種というのがあるわけです。で、その種が実を実らせて 子供たちがこうなってしまった、妻がこうなってしまったとか、いろいろ私がまいた種の刈り取りというものが今来ているわけなんですね。ですからいろんな子供からいろんな文句を言われますし、妻からもいろんな文句を言われるときに、ああ本当にそれは私がまいたその種の結果、私は自分で刈り取らないといけないんだと、この御言葉通りにですね、私がまいたからその結果今私はそれを刈り取っているんだ、肉のために私はまいたから、私は律法によってまいたから、福音ではない種をまいたから、その刈り取りを今しなければならないんだ、それはまいた通りのものがやがて収穫となってくるんです。それは皆さんももちろん全く一緒ですから、いろんな問題が起こった時に、あ、これは私が昔まいた種の実なんだと、そのように謙虚にですね、へり下って認めないといけないと思うんですね。いや私はそんなことやってませんとか、いやそんなことないです、私はその時良い動機を持ってやったんですと、どんなに言ってもまいた種がその通りの実を結ぶ、それは原則なんですね。もうそれは変わらない普遍の法則です。ですからここから私たちは出なければならないんです。もう自分がまいてきたものは悪いものだったんだということを認めなければいけないんですね。だから善をまきなさいと、世の中には善と悪しかないんですね。その中間というのはないんです。悪は悪魔が関わるものです。善は神様が関わるものです。神は善であってと、神様は私たち人間に対して良いことを しようと、良いことをしたいと願っておられるのが神様なんです。ですからこの神様を私たちが知ったということは、私たちも善をしたいという、そのような志が与えられているということです。しかし神様を知る前はこちらですから、自分では良いというつもりであったとしても、肉のために撒いてしまうという、そのような結果になってしまいます。それで、御霊のために、巻くものです。御霊は神様ご自身です。ですから神様のために巻くということです。本当に神様のために巻くものとなるならば、まず私のためにというのが以前の生き方ですから、どこかで私ではなくというこういう結論が出なければなりません。じゃあ私ではなく 何なのでしょうか。それはキリストです。ガラテヤ人への手紙の2章の20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私ではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。このように私ではなくキリストが私のうちに生きておられるのですということが私の生き方になるならば、この創世記3章17節の呪いは終わり、創世記6章のこれは6章ですね、6章の堕落と災いも終わり、そして混乱と崩壊も終わる。なぜならばキリストが十字架の上で全て終わったとおっしゃいました。創世記3章6章11章、この人間のすべての霊的な問題はすべてキリストが十字架の上で預言者大祭司王としてこの3つの働きを成し遂げてくださったためにすべてが終わったということです。だから残されこのキリストを信じた人々ですね、あなたは生ける神の御子キリストです、このように信仰告白ができる人は悪魔の子供から神の子供に変わり、神の子供であるならばアブラハムの子孫であり、アブラハムの子孫であるならば祝福の源です。こちらで生きていた時には呪いの根源となる生き方をしなければなりません。何をやったとしても呪いがついてくる。しかしこちらの生き方になったならば、何をしたとしても祝福がついてくるという、そのような私ではなくキリスト、このような生き方に変わります。そしてこの 世ではなく神の国です。今まではこの世の中で中心にして、この世の中に閉じ込められて、この世が全てという生き方をしていました。しかしこのキリストの尊い子羊のような、キリストの尊い血によって、私たちはこの世の中から解放されました。それが自分の家の玄関と鴨居に血を塗ったということです。キリストを信じたということですね。この血を意味しているのはキリストの十字架ですから、十字架を信じたということは、この世から解放されて、そして私たちは神の国を目指す旅人となりました。それが救われたということです。この神の国がこの世で望むためには何が必要なのかというと、マタイの福音書の24章の14節です。この世は終末に向かって今進んでいるけれども、しかし最後にですね、すべてのイエス様がおっしゃったことが成就した後に、まだ成就していないただ一つのことはこれですね。御国の福音が全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされてから終わりが来ますというのが、このイエス様の約束ですから、この世ではなく私は神の国のために生きるという、そのような信仰を持ったならば、イエス様はキリストというこの福音を人々に証ししていくようになります。これが御霊のためにまくものですね。御言葉運動を 99% の日本人に向かってですね、始めていくようになります。そして肉のためにまくものは、私の名を高く上げようとそのように生きていたわけですけれども、私の名前ではなく、神の栄光のためにと、御霊のためにまくものは、その動機が私の名を高く上げようと、人々から称賛されようと、そういう動機にはもうキリストと共に死んでしまって、私の名前が高く上げられるのではなく、ただ神の皆が崇められるように、イエス様がおっしゃったように、神様の皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、この地でも行われますようにと、主イエス様の名前が人々から崇められるように、そのような生き方ですね。これが御霊のためにまくものですから、おきよイザヤ書の60章の一節にありますように、おきよ光を放て、今まで眠った状態のような、まどろんでいるような、何かここにいるのかここにいるのかわからないような、そういうような状態で生きていた神の子供だったとしても、ある日起きよ光を放て、主の栄光があなたの上に輝いているからだと、皆さんの上には神様の皆が掲げられていますから、イエス様の名前がつけられていますから、そこには主の栄光が表される、素晴らしいことがこの御霊のためにまくものには望んでいますから、当然のことですけれども、このような生き方をしたときにもたらされる収穫があります。それが永遠の命です。全く滅びと別のものがこの御霊のためにまくものに与えられています。命を与えるのは御霊です。肉は何の益もありませんと、こちらは肉ですね、何の益もない、益がないどころか大変な状態になってしまいます。しかし御霊は人を生かすことができます。私たちが御霊のためにまくものになるという生き方をしていくときに、じゃあ大事なものは何か というと、何をまくのかというそのまく種の問題です。自然の法則のと全く一緒で、まいた種が実を結びますから、何をまくのかというその種が大事です。このまく種は霊でありですね、もちろん肉であってはなりませんし、命であるものがこのまく種ですから、皆さんと私がまく種はただ福音です。じゃあ福音をまくということはどういうことでしょうか。初代教会の人たちは一体どのようにしてこの福音をまいていったのでしょうか。イエスがキリスト、使徒の働きの5章の42節、町や村や宮でイエスがキリストであることを述べ伝えたとあります。それからイエスこそキリスト、同じ使徒の働きの17章の3節です。この御言葉はこの後二部礼拝の御言葉になりますから、そこでお話をします。でもう一つはイエスがキリスト、使徒の働きの18章5節です。いつもメッセージは同じことですね。これだけを伝えればいいわけです。イエスがキリストです。イエスこそキリストです。イエス様以外に他にキリストはありません。世界中でこの皆の他には救われるべきなとしてはどのような名も人間には与えられていませんと宣言するんですね。何か説明とか解釈とか一切そういうようなことではなく、初代教会の弟子たちは出会った人たちにイエスはキリストです、神様が聖書で約束してくださった方が来られました、その方がイエス様です、この方が十字架の上で全て完了したとおっしゃって、罪の問題とまたサタンの問題と、そして神様から離れて地獄に行くしかない問題を解決してくださった預言者王大祭司、3つの働きを完了してくださった方はただイエス様です。その証拠が3日目によみがえられたことです。そのよみがえられたイエス様が心の扉を叩いていますから、あなたが心を開いてイエス様をキリストとして受け入れるならばあなたは救われますと、このただ正確な福音、純粋な福音、そして豊かな福音、これがまく種です。じゃあ種はどこにまくのでしょうか。種のまくところは畑ですね、この世界です。 99% の畑が未信者の畑、宗教を持っている人たちの畑ですから、そこに種をまいていくわけです。で、まいた人はすぐ分かりますけれども、なかなか伝えても受け入れてくれない、受け入れてくれたと思って喜んでいたらその人はすぐに信仰から離れてしまった、少し教会に来ていたと思ったらその人は教会からいなくなってしまったと、そのようなことで失望落胆してしまうことがあるので、聖書ではこう言ってるわけですね。善を行うのに相手はいけません、失望せずにいればとあります。ああもうこれ以上はという、そのようにがっかり落胆してしまうこともありますけれども、しかしイエス様が4つの種の話をしました。3つの種は全てダメですね。最初の種はまかれてもその人は全く無関心でした。するとサタンがやってきてそのまかれた御言葉を持っていってしまいました。2つ目の種はすごく喜んで受け入れたんですけれども、しかし根がないためにすぐに枯れてしまったと、下が石地であって、そして根がそれ以上伸びることができなかった。 喜んで福音を受け入れたんですけれども、しかしつまずいて離れてしまいました。三つ目の種は、その人はただ福音だけではなかったということです。福音プラス世の中のこと、福音プラス何か富のことというようにですね、福音も欲しいけれども世の中も手に入れたい、福音も欲しいけれども何かそれだけでは満足しないという人は、ある程度までは成長して実が実るのかなと思ったら、茨がその人を覆ってしまったと。そういうように、実際にがっかり失望落胆することが伝道運動をすると起こりますけれども、しかしそれは昔も今も変わりません。特に日本人というのは反応が遅いですから、やってみれば、あ、なぜこんなに成長しないんだろうとすごくイライラしたりですね、もう面倒になったりすることもあるかもしれません。でも必ず神様の時刻表がそこに用意されています。時期が来て刈り取ることになりますと、収穫が来るということですね。この永遠の命の収穫が必ず来るということです。ですから時刻表が来るまで待ちなさいということです。じゃあどのような時刻表でしょうか。まず救われる人が起こります。この人たちは使徒の働きの13章の48節にありますように、神様が永遠の命に定められていた人たちが皆信仰に入るという時刻表が来ます。私たちが福音を上手に伝えたということとは関係なく、神様が世界のもとにを置かれる前からご自分の子供にしようと愛を持って選んでいる人たちは、イエスがキリストというこのメッセージを聞いたときに信仰に入って救われていきます。それからその救われた人の中から弟子が出てきます。マタイの福音書の28章の19節、この福音の価値に目が開かれて、本当にこの福音は素晴らしい、もうこの福音は世の中の富や世の中の快楽以上に私にとっては価値があるので、もうそのようなものはもう私にはいらないと思うぐらいの、そのような弟子、イエス様のためであるならば、また福音のためならば、私は命さえも惜しくないと、そのような弟子を神様が準備してくださっています。そして最後にその弟子の中に7000人がいます。ローマ人への手紙の11章の4節と5節、今もバールに膝をかがめていない7000人が私のために用意してある。神様が世界福音化のために7000の分野を生かすための弟子をそれぞれの分野の中に準備してくださっている。だから神の恵みの選びによって残されているそのような人々がいる。この人たちを探すのが巡回伝道キャンプですから、皆さんもこれから覚えてくださって、本当に日本福音化を神様がなそうとしておられるわけですから、そのために皆さん一人一人を御霊のために幕者として呼んでくださった皆さんは御霊の人ですから、私は誰でしょうか、私は御霊の人、御霊の人は何をする人でしょうか、御霊の人はイエスはキリスト、この福音だけをただ純粋に撒いていく。そうすると神様が準備している救われる人たちは現場に用意されている。だから私がするのではなく主がなさると、今から10年間ですね、今日から10年間御霊のために私は撒いていこうと、そのような信仰を持たれてそのように10年間生きていったならば、10年後にですね、どんな時刻表が来てどんな実を実らせているか、ものすごくそれは楽しみになると思います。皆さんにそのような豊かな実が実る10年間となるように心から祈りたいと思います。ご一緒にこの時間心を合わせて、御霊のために私は幕者となりたいという、本当にその信仰を持って 神様の前で祈る時を持たせていただきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。祈った後で司会者に出ていただきます。